はい、聖書朗読はじめに民数記21章4節から9節、旧約聖書249ページです。民数記21章4節から。彼らはホルサンを旅立ち、エドムの領土を迂回し、アシの海の道を通っていった。しかし民は途中で耐えきれなくなって、神とモーセに逆らっていった。なぜ我々をエジプトから導き上ったのですか？荒れ野で死なせるためですか？パンも水もなく、こんな粗末な食物では気力も失せてしまいます。主は炎の蛇を民に向かって送られた。蛇は民を噛み、イスラエルの民の中から多くの死者が出た。民はモーセのもとに来て言った。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。主に祈って私たちから蛇を取り除いてください。モーセは民のために主に祈った。主はモーセに言われた。あなたは炎の蛇を作り、旗竿の先に掲げよ。蛇に噛まれた者がそれを見上げれば命を得る。モーセは聖堂で一つの蛇を作り、旗竿の先に掲げた。蛇が人を噛んでも、その人が聖堂の蛇を仰ぐと命を得た。続いて新約聖書ヨハネによる福音書3章14節から21節、新約聖書の167ページ。ヨハネによる福音書3章14節。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。光が世に来たのに、人々はその行いが悪いので、光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。闇を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるために。ご一緒に祈ります。女神深い天の父なる神、あなたはこの世界を命にあふれたものとして作り、その中に私たちを生かし、今朝も新しい朝を与え、ここへ導かれました。今日はあなたの御子、主イエス・キリストの受難を記念する季節の始まりです。あなたが与えてくださった被造物の間で正義を行うべきであるのに、私たちがその戒めを踏み外し、この世界を痛めつけ、お互いに私たちが傷つけ合い、奪い合ってきた、その歴史があなたの目の前に今日もあります。どうぞ私たちに悔い改めの心を与え、あなたの御胸に背いた痛みを私たちが覚え、あなたの前にあって悔い改めて新しい歩みを始めることができますように。御子なる主イエス・キリストよ、 あなたは私たちの暴力と無関心と悪意を背負い、私たちの暴力のターゲットとなって苦しまれました。そのことは私たちの罪を明らかにするものであれ、何らかの救いをもたらすものでは全くありません。しかし父なる神はあなたを死者たちの中より生かし、天に引き上げることによって私たちの暴力を通して、それを窓口としてこの世界に命を吹き込むことをお許しになられました。あなたの大いなる御名を讃えます。聖霊なる神様、私たちの心を新しく作り変える力をあなたはお持ちです。私たちの理解力を開くことをあなたはおできになります。どうか今日聖書の言葉を通して私たちのところに来てください。そうすることで私たちの間にあって病んでいる方々の上に、私たちが新しい眼差しを向けることができますように、あなたの癒しの手が伸ばされますように。このとても難しい社会の中で子どもたちが目標を見出して立派に育っていくことができますように、大人たちが気力を失うことなく責任を全うできますように、日を重ねた人々が憂いなく安らかにその日々を送ることができますように、この大きな町で暮らすすべての人々の上にあなたの祝福と慰めがあふれますように、特に人々から見放された、自分は孤独だと思っておられる方々の上に、私たちの連帯を通してあなたの慈しみが届きますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。2004年、栃木県で3歳と4歳の兄弟がお父さんの友人から恒常的に暴力を受け続け、最後は橋の上から川に投げ落とされて死亡するという痛ましい事件が起こりました。これをきっかけにして、子どもの虐待防止のための運動としてオレンジリボン運動というのがスタートしております。そのホームページを見ますと、子どもの虐待は身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、そしてネグレクトという非常に多岐にわたるものだそうです。なおかつ虐待を受けた子どもはとても自己評価が低くて、私なんか生まれてこなくてもよかったのにと思うそうです。そのような子どもは育て直しが必要だということでございます。そういうものを見まして、もう20年以上前になりますが、愛を乞う人という映画を見たことを思い出しました。愛情を乞い求める人という意味です。原作は、小説だということを、昨日調べて知りました。この映画では、主人公は、娘さんを一人で育てているお母さんです。で、年頃の娘さんと口論になって思わずバチンと叩いてしまうんですが、それがきっかけで、自分が子供だった時のことを思い出すという、そういうストーリーです。このお母様が子供の頃はお父さんと2人だけで住んでいて、お母さんは一緒にいなかったのですけれども、お父さんが亡くなります。お父さん台湾の人という設定だったと思いますが、そしてお父さんが亡くなった後はそのちっちゃな女の子は孤児院に引き取られるんですね。そこでしばらく暮らすのですけれども、実のお母さんが生きていまして、そのお母さんに引き取られて今度はお母さんと一緒に暮らし始めます。そしてお母さんには男の人がボーイフレンドがいっぱいいて、パパが違う兄弟ができていくんですけれども、大きくなっていく間そのお母さんから虐待を受けるというそういう映画です。ある場面でそのお嬢さんがちっちゃい子供の時に、私が可愛いから引き取ったんじゃないのって尋ねる。そしたらお母さんが、仕方なく引き取っただけでお前が可愛いからなんかじゃないって言うんですね。 映画ではその、思わずお嬢ちゃんをパチンって叩いてしまいますけれども、普段はおとなしくて、頼りなさげな優しいお母さんと、回想の中で、子供である自分に鬼の形相で折檻をしまくるお母さんを、同じ女優さんが一人二役で演じるというそういう映画でした。つまり愛を求めてもそれをもらえないお嬢ちゃんと、本当は愛そうと思ってるんだけれども愛し方が分からず暴力しか振るえないお母さんを同じ人が演じるというか、つながっているんですね。つまりお母さんの愛を求める娘と、娘を虐待するお母さんと、それから思わず子供をパチンって叩いちゃったお母さんが全部一つながりになるのです。つまり、私たちの中で愛と暴力は何らかの形で結びついているというのが見える、そういう演出だと思います。で、今日のテクストは、神はその独り子をお与えになったほどによう愛されたという有名な言葉が含まれています。そして今日のテキストが受難集のテキストに選ばれています。私の問いはこうです。神の愛は暴力からは自由なのか。先ほどお読みした民数記の青銅の蛇のテキストをもう一度思い起こしていただきますと、砂漠をさまよう、荒野をさまようイスラエルの民が、モーセと神に向かって不平不満を言うと、神が罰として、炎の蛇を送り、それに噛まれた、イスラエルの民がたくさん死にます。神は罰として暴力で人を殺す存在だとして描かれています。で、その後民は悔い改めて嘆願をしますと、神がモーセに命じ、炎の蛇を作り、竿の先にかけよ、蛇に噛まれた人は誰でもそれを見れば生き延びる。で、それは青銅製の蛇であったと言われております。死をもたらす神の暴力は炎の蛇によって、命をもたらす神の力は炎の蛇によって、どちらも同じものによってもたらされると言われている、とてもとても不思議なストーリーです。つまり死も命も等しく炎の蛇がもたらすのです。神が暴力によって罰し、悔い改めれば神が愛によって許すと読んでよろしいのでしょうか。神は極めて両義的というほかはありません。そのモーセが荒野で蛇をあげたと同様に、人の子もあげられる定めであると今日のヨハネ福音書は言っています。それは信じる者が永遠の命を持つためだというわけです。そしてモーセが荒野で蛇をあげたのと同様に、神は世界を愛し息子を与えたとヨハネ福音書は言います。今の日本語の翻訳ではそれが見えない翻訳になっていますが、つまり、モーセが荒野で蛇をあげたそのようにの後は2つあります。一つは人の子があげられる、二つ目は神は世界を愛したです。その構造は今の翻訳でも若干見えます。なぜかというと、信じる者が永遠の命を持つと2回言われているからです。すなわち人の子があげられるということは、神が世界を愛したと内容上並行するものです。さらに蛇を仰ぎ見る者に命が与えられるというのと並行する形で、信じる者が皆救われると言われております。挙げられるという表現は、実はヨハネ福音書に独特の表現で、もともとはこれは死者の中から天の世界へとキリストが引き上げられるという昇天を表す言葉なのですが、ヨハネ福音書はそれをわざわざ十字架形に処するという意味にもかけて使います。例えばこういう言い方です。君たちが人の子をあげるとき、そのとき君たちは私がそれであり、私が自分からは何もせず、 父が教えた通りに私がそれらのことを言うということがわかるだろう。君たちが人の子をあげるときというのは、君たちが私を十字架にかけるときという意味です。で、同時にこういう言い方もあります。私は地上からあげられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。このキリストは天上界へ昇天したキリストです。同じ言葉をわざと使うのです。さて皆様、人の子が挙げられるという時のその受動形の動作主は一体誰でしょうか。天に挙げるという意味にとればそれは神でしょう。十字架の上に挙げるという意味にとればそれは誰なんでしょうか。死刑執行人たちでしょうか。イエスがそれとも自分で上がっていくのでしょうか。ヨハネの福音書では自分で上がるという言い方も出ます。それとも神でしょうか。神がイエスを十字架にかけるのでしょうか。神あるいは人間の奪う暴力なのでしょうか。そしてそれが同時に神の与える愛と構造的にパラレルな位置に置かれ、それが共に信じる者に救いをもたらすと言われています。一体どっちなのでしょう。この両義性二つありそうな意味がありそうだというのは、暴力がもしかすると人間だけではなく神にもある、そして神においても暴力と愛が並存しているというふうに読めなくないです。私たち通常は神は信じる者には救いを与え、信じない者には罰を与えると考えますので、神はものすごく暴力的だと思っているんです。十字架の死はこの世的には明らかに敗北です。これを神の視点から天に昇るというふうに捉えて勝利を解釈することは、ヨハネ福音書的には分かります。つまり人間の暴力を神の視点から愛の出来事だと解釈するということはあり得ると思います。しかし十字架を神によるイエスへの暴力と捉え、それが人への神の愛であるとするならば、神という人格の中に暴力が同時に愛だという図式が生じます。それで良いのでしょうか。実は続く17節19節はこの神に関する伝統的な考え方がいつも持っている問題から神の概念を解放する試みであると思います。神が息子を世に派遣したのは神が世を裁くためではなく、世が息子を介して救済されるためであった。これは神を審判の暴力から解放する発言です。神は裁かない、救うのみという発言だからです。息子を通してというのはイエスを通してという意味ですけれども、救いの媒介者としてこの世に派遣されたのだと言っています。さらに息子を信じる者は裁かれない、しかし信じない者はすでに裁かれてしまっている。その人が神の一人生まれの息子の名を信じなかったのだから。信じる者は裁かれないというのは審判に合格するという意味ではありません。そうではなく、そもそも審判プロセスの中に入らないという意味です。そして不信なる者の審判はすでに完了しているとこのテキストは言います。伝統的には私たちは、未来に最後の審判の座に引き出されて、その行いに応じて裁かれるぞと脅されてまいりました。でもこの脅しは実際には今悔い改めて救われよという意味ではありますが、では、ヨハネ福音書のこの言葉では審判は一体どのような意味ですでに完了しているのでしょうか。こうあります。光が世に到来したこと、そして人間たちが光よりも闇を愛したこと、それ自体が裁きだ。光の到来はキリストの到来です。 光よりも闇を愛したとは、キリストについての福音を人間が拒絶したという意味です。そしてこの拒絶がすでに裁きであるとこのテキストは言っています。つまり不信仰そのものが裁きなのだという意味です。不信仰者に罰が加えられるのではないのです。それはちょうど、日の光があふれる春の野原で、真っ黒結界のズダ袋をかぶり、世界は闇だと叫んでいるような状態のことだと私には感じられます。つまり未来に期待された最後の審判を今の問題とし、なおかつ私個人の問題とする、それがこのヨハネ福音書の発言の基本となっております。光と闇の区別は生じています。そして光の到来がその区別を結果的にもたらしたという意味で、それすらも暴力的だと私たちは言いたいかもしれません。しかし区別そのものは、その一人一人の人間の反応によるのだという言い方がここでなされています。神は裁かない、人が自分の意思で自分を救いから排除するのだ。このような理解の一つの帰結として、次のことが言えると思います。自分は神を信じるという人間が、私は神を信じないという人間を神に代わって裁いてはならない、手を下してはならない。なぜなら神すらも裁かないからです。しかし私たちは、特にキリスト教の国が戦争するときは、神に代わってお仕置きをしてやるという作戦の名前をつけますね。ヨハネ福音書から見るとそれはできないはずです。次に、人間たちの行いについての発言が続きます。今度は人間の話。彼らのさまざまな行為は悪しきものであった。腐ったことをする者は皆光を憎み、光に向かって来ないのだから。彼のさまざまな行為が暴露されないために、しかし真理を行う者は光に向かってくる。ここで導入された行い、行為という概念は、ユダヤ教の基本的な倫理観に対応した言い方です。つまり木の樹木の果樹の良し悪しはその実を見ればわかる。そのように人間の良し悪しはその行いを見ればわかる、そういう考え方、マタイ福音書の三条の説教にも見られる考え方です。そしてここのその考え方に光と闇の対立がさらに当てはめられます。悪しき行いの者は光には来ない、真理を行う者が来るという言い方です。一体それは何のためか。それは彼のさまざまな行為が明らかになるためだ。それらが神にあってなされているということだと書かれています。私たちの愛情はしばしば暴力という悪から自由ではないと思います。人の悪を暴くときにも、例えば有名人にプライバシーなどはないとか、犯罪者をぶっ殺せとかいう言い方で、正義の味方の側にもはっきりと暴力的な傾向があります。私たちは真理を行いたいと願いますが、同時に悪も行う存在です。私たちの行いにおいて善と悪はしばしば入り混じっています。あるいは良かれと信じてしたことが悪いと後から断罪されることもあります。ヨハネ福音書はそのことを知らないおめでたい人なのでしょうか。否定的な行為として悪しき行いがある、腐ったことをする人がいる、私たちは光を憎んで闇を愛するということがはっきり指摘されている。これは良いことであると思います。他方でよくわからないのが、ポジティブに言われている事柄、すなわち真理を行うとか 光に向かってくるとか、神にあってなされたというのは一体何なのか、これが分かりません。違うと思うのは、先ほどから申し上げましたように、私はキリスト教徒なのだから、私が良いと信じてしたことは全て神の前に正しいと思い込むのは絶対に間違っているということです。では、神にあってなされたとはどういう意味でありうるでしょうか。おそらくは救いをもたらすことのみを意図し、裁きにはタッチしないという神に対する信頼に基づいてなされた行為という意味にとることはできるでしょう。このことが明らかになるために私たちは光のもとに来るのです。私たちの行いが良かったか悪かったかを明らかにしてくれるのは神だけです。で、私たちはその際に、神は救いのみをもたらそうとする存在だということを信じて、そのような行いをしてきた。それが基礎です。で、そのように神の光のもとに来るとき、私たちは自分たちの行いが真理を目指しながら悪いものであり得ること、腐っているものであり得ること、光を憎んでいるものであり得ることをも自覚いたします。その自覚は、裁くぞという脅しによって生まれるものではありません。そうではなく、神は罰せず救う存在だということを体験することから生まれます。救いをもたらす、そのような自覚は、自分には罪がないと主張するものの自覚より深いのです。つまり、救いとは許しのことです。こうした許しの経験と神への信頼があるならば、審判への恐れなしに、あるいは処罰されることを恐れることなしに、子どもの虐待を含む自分や他者への暴力にあふれたこの世界をちょっと変えていくことができるチャンスがあると思います。そのことをキリスト教徒は明らかにすべきではないかと思います。お祈りします。神様、あなたは私たちの罪からあなたの義をお作りになります。私たちに対する処罰から許しと安心をお作りになります。私たちがあなたの光の中を歩むことができますように。そうすることで、私たちは自らの罪をなお深く認識し、他の人々に対してより優しくなることができますように。私たちの間に侮蔑や高ぶりのない人間らしさをお与えください。そして、優しい心と温かい気持ちを持ってお互い歩んでいくことができますよう導いてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。299番です。どうぞお立ちください。